皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT の時間です。2026年6月5日付のマス RT カテゴリから厳選した13本の論文をお届けします。1本目はインジンビさんによるモノイダルカテゴリーズアソシエーテッドウィズ KAC ムーディオープンリチャードソンバラエティーズインシンメトリックタイプ対象型の核ムーディー界リチャードソン多様体に随伴するモノイダル系です。この論文では対象型の核ムーディー界リチャードソン多様体の座標間において一般化されたマイナーがどのように因数分解されるかを探求しています。著者はフィバーヘッケ代数の過群圏の部分圏であるモノイダル圏に注目し、行列式過群とクラスター変数との関係を分析しました。特に左端の部分表現を用いてシードを定義し、行列式過群がどのように分解されるかを詳しく調べています。その結果、座標間におけるクラスター単項式がこの圏における単純過群の同系類に対応することを証明しました。有限型の場合にはルクレールのシードとメナールのシードが一致することも示しています。組み合わせ論的なクラスター構造を表現論という全く別の視点から捉え直して完全に一致させた点に非常に強い執念と情熱を感じます。最終的にこの圏が開きリチャードソン多様体上のクラスター構造のモノイダル圏による喧嘩を提供することを明らかにしました。2本目はスバ・サンディ・プレパカさんによる A プロブレムオンヘッケアルゲブラス 4GL の NF4N2 オーバー P アディックフィールド FP 身体上の一般線形群のヘッケ代数に関する問題です。この論文では共数が0のヒアルキメデス局所体上の一般線形群におけるヘッケ代数を詳しく調べています。一番の目的はこれらの群の表現論が土台となる体にどれくらい依存しているかを明らかにすることです。著者は異なる2つの P 身体が等価なヘッケ代数を導くかどうかを検証しました。ここで滑らかな表現の圏をベルンシュタインブロックという分解不可能な部分圏に分ける手法が使われています。さらにタイプやカバーの理論を駆使して複雑な圏をより単純な代数として分析していくという非常に緻密なアプローチをとっていますね。特に注目すべきは球状ヘッケ代数を用いたステップです。特定の完成類に対してベルンシュタインブロックと特定のヘッケ代数の間の同値性を確立するタイプが存在することを示しました。この代数はアフィンヘッケ代数のテンソル積と同型になります。最終的に共数が0の任意の2つの非アルキメデス局所体において対応するヘッケ代数が森田同値であるという定理を導き出しました。つまりヘッケ代数の非対化モジュールの圏は具体的にどの体を使っているかには依存しないということです。表現論的な構造が体によらず不変であると証明された点は非常にすっきりとしていて快感ですね。3本目は健吾宮本さんによるフロベニウスペロンディメンション&テンソルプロダクトオブアルゲブラス代数のフロベニウスペロン次元とテンソル積です。この論文では有限次元代数におけるフロベニウスペロン次元という不変量がテンソル積などの操作によってどう変化するかを詳しく調べています。この次元は代数の表現型に非常に敏感に反応する面白い指標なんですね。まず注目したいのがテンソル積に関する性質です。任意の2つの有限次元代数においてテンソル積のフロベニウスペロン次元はそれぞれの次元の y 乗になるという超可方性が証明されました。もしどちらかが局所代数であればちょうど和に等しくなります。この結果からあらゆる皮膚の整数をこの次元として実現できることが分かったのは非常にすっきりとしていて気持ちいい結果だと思います。さらに格子状の代数における表現型と次元の関係も明らかにしています。表現有限なら0、ためなら2、 そしてワイルドなら無限大になるという見事な三分法が成立しています。またいびつ群台数においては群作用次第で次元が有限から無限へと跳ね上がることが示されました。台数の構造を変える操作が次元という数に劇的な変化をもたらす様子がよく伝わってくる研究です。4本目はリフアジャンさん、ドンウェンリュウさん、時間ルオサンジアジュンマさん、レイジャンさんによるアリスメチックウェイブフロントセット&マイクロローカルストラクチャーオブハリッシュチャンドラキャラクター算術的波面集合とハリッシュチャンドラ指標のマイクロローカル構造です。この論文では票数が0の局所帯上の古典群における規約許容表現の波面集合の相反性について研究しています。特にジェネリックな局所 L パラメーターを持つ場合にこの相反性が成り立つことを定理として導き出しました。さらにアルキメデス局所帯においてはカッセラマン・ウォラッハ表現を対象に算術的波面集合とハリーシュチャンドラの分布指標から定義される波面集合が一致するという非常に強力な予想を証明しています。表現論における波面集合という解析的な側面と代数的な側面が交差する難しいテーマに真っ向から挑んでいて、その緻密なアプローチには圧倒されますね。特に L パラメーターという数論的なデータから分布の特異点のようなマイクロローカルな構造を完全に制御しようとする姿勢には心地よい緊張感があります。5本目はヨハネス・フレークさん、トルステンハイ・ダーズドルフさん、デイビッド・ハルさんによるアベリアン・エンベロープス・フォー・インターポレーション・インターポレーション・カテゴリーズ・オブ・リース・プロダクト・フロム・モノイダル・アジャンクションズというリース積の補完権に対するアーベル法を扱った論文です。この研究では固定された有限群と対象群のリース積からなる群の補完権に対してアーベル法が存在することを証明しています。アプローチがとてもユニークで高度な理論に頼りきるのではなく本質的に組み合わせ論的な手法を用いてある種の一般化された制限慣習が随伴を持つことを直接的に示しているのが面白いですね。抽象的な権論の世界でありながら地道な組み合わせ論的なアプローチで突破口を開くという構成に研究者のこだわりが強く感じられます。複雑な構造を持つリース積という対象をこのように丁寧に紐解いていくプロセスは非常に説得力があります。結果として補完権という特殊な設定においてもアーベル法という強力な構造を導き出したことは今後の数論や表現論への応用においても大きな一歩になるでしょう。6本目はシュテファン・シュミットさんとコンスタンティン・ウェルンディさんによるディラック・オペレーターズ・フォー・インフィニット・ディメンショナル・カラー・ライ・アルゲブラス無限次元カラーリー代数に対するディラック演算子です。この論文では無限次元のカラーリー代数というボソンやフェルミオンの枠組みを超えた非常に広い対称性を持つ構造に対して立方ディラック演算子を構築しています。無限次元になると通常の計算では和が無限に発散してしまい演算子がうまく機能しないという厄介な問題が起きるのですが、そこを量子米油代数の完備化という手法で乗り越えているのが実に見事です。特に面白いのはカッツ・ピーターソン類という概念を導入して演算子の不完全さを測定しそれを線形項で補正して正しさを取り戻すというアプローチです。この補正のおかげでカッツ・ムーディ超代数のような複雑な対象においてもディラック演算子の事情がカジミール固有値の差として表されるという美しい関係式が導かれています。さらにこの結果をユニタリ表現の条件を調べるディラック不等式へとつなげている点に理論的な深みを感じます。最終的に特定の超代数においてディラック演算子の核がコホモロジーと一致することを示しており、代数的な構造と幾何学的な普遍量を鮮やかに結びつけた研究といえます。7本目はフリン・チェンさん、シン・ファンさん、シー・ニューさん、シャオビタンさんによるローカルワイルモデュルズ&スキューハウデュアリティ局所米油化群とスキューハウ相対性です。この論文では 特殊線形リー台数のループ台数における局所名誉化群というものを統一的な方法で構築しています。局所名誉化群は量子アフィン台数の規約化群の古典極限にあたる非常に重要な存在ですが、構造が複雑で具体的にどう表現されるかは長年のみ解決問題でした。そこで著者たちは外積台数が還元的相対対の作用の下でどう分解されるかを示すスキューハウ相対性を活用しました。具体的には一般線形 D 台数の作用をループ台数まで拡張するためにラグランジュ補完多項式を使って偏微分演算子の輪をうまくつなぎ合わせるという非常に技巧的なアプローチをとっています。その結果グラスマン単項式で表される最高ウェイトベクトルが局所名誉化群を生成することを突き止めました。さらに局所名誉化群が持つ因数分解の性質を利用して全ての局所名誉化群を具体的なテンソル積として実現することに成功しています。証明の途中で多寄付台数を介して対応づけるという構成が見事ですし、複雑な台数構造を外積台数という具体的な舞台で捉え直した点に強いこだわりを感じます。8本目はケイユエンチャンさん、カイディユーさん、ジュンユーさん、ホンフェンジャンさんによるスタビリティオブザスムーズキャセルマンジャキットファンクタ滑らかなカッセルマンジャケ積種の安定性です。この論文では実還元的群における滑らかなカッセルジャケ部分化群と召喚種の安定性や性質について研究しています。未還元的群はピーアディック群とは違って完全非連結ではないため位相的な扱いがとても難しいのですが、そこを乗り越えてミベルンシュタインゼレビンスキーロカの数学的基礎を図こうとしています。具体的にはセミノルムやシュワルツ台数の作用を駆使し、さらにフーリエ変換を使って単ポテンキア部分群の作用を記述するという非常にテクニカルな手法が取られています。特にカッセルマンウォラック表現に制限したときに部分化群と小の積種がどちらも完全になることを証明した点は理論的な整合性が取れていて素晴らしいですね。またこのためにアルティン・リース補題のバージョンを導き出したというアプローチには著者の強い執念を感じます。最終的に実一般線形群に対する完全なベルンシュタイン・ゼレビンスキー・ロカを構築し、滑らかな表現論と台数的なハリシュ・チャンドラ化群の研究を橋渡しする見道地まで示しています。9本目はホセーム・フィゲロア・オファリルさんとギリシュ・エス・ビシュアさんによるザ・スペクトラム・オブ・ザ・ボソニック・アンビット・イスター・ストリング・リバイサイテッドボソン BMS アンビツイスタゲンのスペクトルの再検討です。この論文ではボソンアンビツイスタゲンのスペクトルを改めて計算しています。具体的には BMS の3大台数の反無限コホモロジーとして、あるいは BRST コホモロジーとしてこの問題を捉えています。計算を運動量空間で行うことで台数的な処理が可能になり、BRST コホモロジーがポアンカレ群の表現を誘導していると解釈できるのが面白い点ですね。解析の結果、コホモロジーは全て質量ゼロのセクターに存在することが分かりました。これは先行研究と一致していますが、表現論的な視点から詳しく分析すると驚くべきことが分かります。通常の閉じたボソン源に見られるジラトンや軽量カルブラモンド上だけでなく質量ゼロのベクトル場までもが現れるのです。論文の大部分を割いて運動量がゼロの場合のコホモロジーについて丁寧に記述しており、物理的な整合性を追求する執念のようなものを感じます。10本目はマスドット4からのクロス投稿でアンドレイ・バラキンさん、ミクロー・シュボナさん、マリー・シャルロッテ・ブランデンブルクさん、クララ・ブリアンさん、ベロニカ・カルボ・コルテスさん、シェルビー・コックスさん、ヘッス・ア・デロエラさん、ダナイ・デリ・ゲオルガキさん、ハンナ・フリードマンさん、ティム・ゲルンガーさん、キアラ・ジャルディーノさん、スティーブン・グリフィスさん、バラン・ハシェミさん、エレナ・ホスターさん、アレクサンダー・イワノフさん、ムプル・ジェインさん、アリアマン・ジャルさん、レオニー・カイザーさん、ヨリス・ケイ・フラーさん、ケビン・クンさん、マリオ・クンマーさん、 フェリックス・ロッターさん、ルネ・マルチンチクさん、ビクター・エス・ミラーさん、アレハンドロ・モラレスさん、グレタ・パノバさん、ジャンニ・ペトレッダさん、ネイサン・プルーガーさん、ラクシュ・ミラメシュさん、ニコラス・リーケさん、カルロス・ロドリゲスさん、アンドレア・ロサナさん、フラビオ・サリゾーニさん、オットー・TP・シュミットさん、スベン・ウルフ・シュミッツさん、リナ・マリア・シンバケバ・マリンさん、ルカ・ソドマコさん、クリスティアン・シュトゥンプさん、ベルント・シュトゥルフェルスさん、アレクサンダー・タベイラ・ブロメンホー。11本目はマス .co からのクロス投稿で、ジョン・チアさんによるフレイド・デマズレ・ウェイブス・フォー・コアソン・コンパチブル・クラスタ・ストラクチャーズ・オン・ボット・サメルソン・チャート、ボット・サメルソン図表上のポアソン適合クラスター構造のためのほつれたデマズール織物です。この研究ではボット・サメルソン細胞の間の写像を組み合わせ論的に表現したデマズール織物という手法に注目しています。これまでこの手法はブレード多様体上のクラスター構造を作るために使われてきましたが、今回の論文ではこれらの写像とクラスター構造がボット・サメルソン多様体上の標準的なポアソン構造と適合していることを証明しました。さらに面白いのがデマズール織物にほつれたストランドという要素を加えたことです。これによりボット・サメルソン多様体の他のアフィン図表においてもポアソン適合なクラスター構造を構築できるようになりました。図表をまたぐ際の遷移関数が有利的な準クラスター形式になるという点も非常に巧妙です。ここで構築された変異の列がオープンリチャードソン種におけるメナールの結果と深く結びついている点は、構造的な一貫性が感じられて非常に納得感があります。12本目はマスドット QA からのクロス投稿で、シューガオさんとジアンチーリュウさんによるオンストロングアイデンティティーズオブオルモスト、カノーニカリーセミナーミドリングズ、ほぼ標準的にセミノルム化された間の強硬統制についてです。この論文では頂点演算子代数の崩落代数も含まれるある種の位相的な次数付き間について研究しています。特に表形ブロックの代数幾何学的理論で登場する強硬統制という条件に注目していますね。この条件は接点を持つ曲線を滑らかにする際にとても重要な役割を果たすものです。著者たちはこの強硬統制が表現論的にどういう意味を持つのかを解明しようとしています。そのために樹型代数や誘導化群、有利性の条件、さらにはテンソル積の整合性など、この間の表現論を体系的に構築しました。モード遷移代数に対する末端公式を導き出した点には計算への強い執念が感じられます。最終的に強硬統制の条件を直行展開や標準化群の遮影性、そして樹型代数によって導かれる森田同値のような関係性を用いて特徴づけることに成功しました。幾何学的な条件を表現論の言葉で鮮やかに書き換えた非常に密度の濃い研究です。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ニッコロ・ジャコミーニさんによる QUOT スペースインティルティドハーツ&ホールアルゲブラモデュルズ、傾いたハートにおけるクオート空間とホール代数化群です。この論文では曲線上の固定された傾きを持つ半安定な連接層のホール代数という非常に複雑な構造を扱っています。著者はこのホール代数が傾いたハートにおける特定のクオート空間の到来圏に対して量則的な検査用を持つことを構築しました。この作用は小の拡張をパラメータ化する対応スタックによって誘導されるという仕組みです。特に興味深いのはクオート空間だけでなく、ブラッドロー対や安定体といった異なるモジュライ空間を比較している点です。これらの異なる空間がホール代数の作用を通じて一つの大きな枠組みで結びつく様子には、単なる計算を超えたダイナミックな構造のつながりを感じます。異なる視点から定義された空間が実は同じ物語の一部だったと気づかされるような非常にエキサイティングな展開となっています。さてさて、 今日は表現論から物言いだる件、クラスター構造、そしてヘッケ代数、兼論、B 代数まで非常に深くてエキサイティングな世界を旅してきました。数学の持つ美しさとつながりを存分に感じられた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。